未来に紡ぐ心と体の処方箋。こんにちは、メンタルクリニック医師の花神由紀です。
こんにちは、インタビュアーの山之内です。由紀先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、世間を今ね騒がしている東大、はい、まあ、佐藤真一教授の贈収賄事件というのがね、はい、こう皆さんも気になってらっしゃるんじゃないかなとは思うんですが、私もちょっと気になっているんですけれども、みゆき先生 の、 医師の立場からちょっとご意見をね、いろいろとお伺いしたいなと思うんですけど。
いや、この事件はね、非常に残念なことでしたよね。大学とか医療というものに対する不信感を根強くさせてしまったっていう意味ではね、本当に深刻な事件だったと思います。
そうですね。
この今ね、大学と企業との共同がね、
はい、
どんどん進められていて、
はい、
これはやっぱりね、進めていかないと日本のいろんなね、研究が進んでいかないので、これが止まるようなことは起こってほしくないんだけれども、
はい、
でも、同時にそこにお金が絡んできますからね。やっぱり、大学も研究者も、そういったことに関しては、より自分を厳しく律していくような姿勢、その、自分のお金と、その研究費というのをきっちり分けてね、考えていくっていうことが非常に必要になってくるんじゃないかと思うんだけど、どうもなんかこの辺をね、自分の立場を利用して、こういった、自分の方に利益を誘導するような人がなんか増えてる、昔からいたんでしょうけどもね、そういう人が東大教授にまで上ってしまったってのは非常に残念なことですよね。で、この方のこと私個人的には全く存じ上げないので、
はい、
どういう方なのかわからないですけどもね、もともとね、これ二つのね、二つに分けて考える必要があると思うんだけども、
はい。
もともとこういった、まあ、たかり体質っていうと語弊があるかもしれないけれど、
はい。
人に何か、出してもらって、ラッキーみたいに、考えてしまう方って、やっぱり一定数いると思うんですね。これ、社会的地位関係なしにね。で、そういう方がたまたま医者になってしまったのか、あるいは、この方はもともとはちゃんとした倫理観を持った方だったんだけれども、だんだん感覚が、おかしくなっていってしまったのか、その辺はわからないですけどもね。やっぱりこれはね、その医療とか大学っていうのは公共のものですからね、この公共性とかそういったことに伴う倫理性、
はい、
こういうものが大きく損なわれたっていうことは、本当に深刻な問題だと思います。
そうです
で、
ね。
やっぱりね、お医者さんでもね、若い頃、私、周りのね、お医者さんたちに見ていてつくづく思うのは、若い頃はね、本当にこう、理想に燃えていて、本当にね、こう、理想高くいろんなことを言っていた、多くの若い青年たちが、社会的地位が上がり、年齢を重ねるに従って非常に権威的になっていくっていう姿をたくさん見てきました。
ああ、そうなんですね。
非常に残念なことに。で、もう本当にあなた若い頃あんなに理想を掲げていたじゃないっていうような人が非常に権威主義的になっていく姿を見るとね、ブルータスよお前もかっていう気持ちにいつもなってました。
そうです
か。これ本当に残念なことなんだけれども、これ、非常にね、あえて誤解を恐れずに言ってしまえばね、男性の先生でそうならなかった人を私見たことがないんですよ。
そうなんですね。
でもこれちょっとね、言い過ぎかもしれない。でも本当に残念なことにね、非常に社会的地位、私の周りにはね、社会的地位非常に高い地位に上り詰めた方はたくさんいるんだけれども、まあ、年取ったらつまんないおじさんになりましたね。
なんでしょうね。何が人をそうさせるんですかね。
でね、やっぱね、地位が高くなればなるほどね、誰もね、その人に批判しなくなってくんですね。
周りご意見を言う方がね。
そう、誰からも批判されない。そしてね、やっぱり、それなりの地位に上り詰めるということは、もう自分はそれなりの成果を出したんだっていう、非常に強い成功体験があるわけですね。自分は頑張った。自分はよくやった。そういう、経験が積み重ねられているだけにね、もう自分は特別なんだっていう思いがどうしても強くなっていって、それがね、自覚のないうちに傲慢な態度になっていくんじゃないかなと思います。こ
なるほ
れ、
ど。
私の、昔からの友人で、今はね、あまり付き合いがなくなった男性の偉くなったおじさんたち、あなたのことですよって思いながらね。でもね、これね、彼らが決して特別ではないと思うんですね。この東大教授もおそらくね、この批判のないところで、非常に自分は頑張って東大教授まで上り詰めたんだっていう自負もおありだったんでしょうね。それはそれで本当に立派なことなんだけども、どこかね、自分のことをこう、非常に自己肯定的に正当化していったんでしょうね。
本当なん
で、や
か
っぱり、
残念ですよね。
残念ですね。で、やっぱり二極の若い先生たちにとって、教授っていうのは、やはりね、絶対的な権力者ですからね。いくら今はね、二極の、構図は変わって、かなり昔に比べてね、白い巨塔ほど、あんな厳しい構造ではなくなってきているとはいえ、やっぱり教授に意見できる若手っていうのは、いないっていうか、言いにくいですよね。だから、外からこう自分のやっている行動とか考えとかそういったものをこう批判されない、検証されない、そういうことが起こりやすいですよね。でね、やっぱりね、なんていうのかな、こう、自分はね、こう患者さんのために一生懸命やってるんだとか、自分はこう、医療とかね、日本の社会のためにすごく貢献しているんだっていうふうな気持ちがあることは、これはもうとても大事なことなんだけども、そういう気持ちが強いとね、この倫理観とか、そういったものが崩れた時に、その崩れていこうとしている自分っていうのをチェックできなくなっていく。自分で自分をチェックすることをしなくなっていくように思うんですね。
そうかもしれないですね。
だからね、絶えず自分の行いをチェックするっていうのは、これ、なかなかね、難しいことだし、そういうふうにして毎日生きている人は少ないと思うんだけれども、社会的地位が上がれば上がるほど、収入が上がれば上がるほど、まあ、東大教授の収入が決していいかどうかっていうのは別の問題としてね、地位が上がるほど、やっぱり、その辺をこう、チェックしていく機能っていうのをどこかで持っていくっていうことは非常に重要なんじゃないかなと思うんですね。
そうですね。なんかやっぱその大学の長年のその、こう修士の体制とかそういうこともちょっと問題視されてますよね。
やっぱりね、ここもそうなんですね。組織としてね、やっぱりね、性善説で物事を考えてるんですよね。まあ、この人はこれだけの研究成果を出している人だとかね、これだけの研究資金を引っ張ってこれる人だとか、そういったことで、そういう人が悪いことをするはずがないみたいな思い込み、これが非常に危ないと思うんですね。で、じゃあその人が確かに研究結果は出してるかもしれない。研究資金も引っ張ってこれてるかもしれない。でも、その人が本当に人として信頼できる人なのかって、これ、本当は全然別の次元の話なんだけれども、ここが混同されてますよね。
そうですね。
ここをね、やっぱり日本の組織も、たとえその人がどんなにいい人に見えていたとしても、チェックする機能を作っていくっていうことは非常に重要だと思うんですね。
そうですね。
これね、やっぱりね、組織って性善説で動いたら、腐敗を生むと思います。
ちょうどね、保険業界もそういう話がありましたよね。
ああ、本当にね、あれも一体なんであんなことをすぐバレるに決まってるのにね、と思うようなことをやってますよね。
そうです
何かね、
ね。
自分は特別なんだっていう思い上がりって言っていいと思うんだけどもね、こういうものを常にこうチェックする機能ってね、必要じゃないかなと思いますね。
そうですよね。もう本当巷でもね、本当にコンプライアンスってよく聞かれるようになりましたけど、その組織その組織のコンプライアンスの基準っていうのが、多分だいぶ違うんだろうなっていうのは感じますね。
まあ職業によってもね、コンプライアンスって違ってくるとは思うんだけれども、やっぱりね、今回のことはね、個人の教授、個人のね、倫理観の欠如っていうふうな問題と同時にね、今の大学の組織の希薄さ、なんていうのかな、構造的に腐敗を生まないようにしていく、そういう、ガバナンスというかね、そういったものをしっかり作っていくことのきっかけになっていくでしょうね。そうしないと、こんな事件が起こって、そういうきっかけとして生かしてくれないと残念すぎますよね。
そうですね。なんかでもこちら側の視聴者の方としても、消費者の方としても、信じきってしまうっていうところもありますよね。
そう、あの人は東大を出ているから名医だとかね、そういうふうな思い込みってありますよね。
ありますよ
私のとこに
ね。
もね、過去に何人か患者さんでこういうふうに言ってきた人がいるんです。先生、僕はね、学歴の高いお医者さんに見てほしいんですっておっしゃってきた方がね、一人か二人いたかな。
そう
で、
な
そう
ん
いう
です
場合に
ね。
はね、ああ、まるまるクリニックの先生は東大出てらっしゃるから、じゃあそちらの方がいいんじゃないですかって言うと喜んで、そちらのね、東大の先生のところに移っていかれたけれども、東大を出ているからいいとかね、そういうふうな思い込み、これはね、患者さんとかね、消費者の方も考える必要があると思います。
そうで
例え
す
ば
ね。
ね、じゃあ、こういった、倫理観をしっかりしましょう。ガバナンスをしっかりしましょうっていうふうになったときに、これね、意外とね、盲点なのは、例えばすごく服装がきちっとしていて、態度も礼儀正しくて、そして、倫理観もね、素晴らしいように見える人が、もしかしたら、これがもう、誰よりも、天才的な詐欺師かもしれないわけですよね。
そうです
だ
よ
から本当
ね。
にね、これをね、チェックする。機構、組織としてね、組織的にチェックする機能ってのは今後どうしても必要になっていくでしょうね。
そうですね。いや、難しい問題ですけど、でも、
と
本
て
当
も
は、
難しいです
ね
ね。で、まあ、もう一つはね、残念なことに、ここでね、研究者の方々の自由な判断、自由な裁量、そういったものが損なわれることになりかねないのが、これが非常に残念ですね。日本はね、こういうことが起こると、必要のない規制をかけてしまいがちなんですよね。
そうですね。
専門家の自由な裁量権をしっかりと担保しつつ、そういった不正が起こらないような、そういうね、非常に柔軟な組織づくりって、日本人実はあんまり得意じゃないっていうかね。ここがね、だから、本当に難しいところです。やっぱり、ある程度ね、しっかりした研究していこうとすると、自由な裁量権っていうのはどうしても必要なのでね。ただ、同時に、性善説で物事を推し進めるんじゃなくて、人は間違える存在だっていうことを前提にして、制度を作っていくことは今後必要になっていくでしょうね。
そうですね。まあ、そういう体制がしっかりとね、できればいいんですけれども、まだね、ちょっと時間はかかるかもしれないですね。
そうですね。そしてね、やっぱり、なかなかこれ難しいかもしれないけどもね、成績だけで医学部に、東大の医学部に入っていく方、たくさんいると思うんだけど、じゃあその方たちの倫理観が果たしてどのぐらいなのかっていうことは、これなかなか評価しにくいですよね。だからこれはやっぱりね、大学の中でしっかりと、教育の一つとして組み込んでいっていただきたいなと思うんですね。 で、なかなかね、こういった教育ってしにくい。今、医学部はね、教えることがものすごく多すぎて、私が医学生だった頃の倍以上のボリュームのことを、授業で教えなきゃいけなくなっていてね、本当にね、この道徳観だとか倫理観なんていうことを教える暇がないというかね、これは本当に、まあ、現実的なことなんだけど、でも他のところを多少削ってでもそういったことに力を注いでいくっていうことは非常に重要になっていくんじゃないかなと思いますね。
そうで
です
よね。
ね、今回この事件が起こったことで、佐藤先生だけが悪かったっていうことに、まあもちろん悪い、間違いはないんだけども、なぜね、そういうふうなことが起こってしまったのかっていうことをしっかりと検証していただきたいなと思いますね。でね、もう一つね、今回のことで本当に残念だなと思ったのは、この問題になっているカンナビノイドの皮膚への効果っていうのがどのぐらいあるかっていう研究だったと思うんですけどもね、このカンナビノイドっていうのは薬として非常に優れたものなんですね。非常に役に立ちます。なんていうのかな。すごく幅広い効果が期待できるんですね。もちろん、肌が綺麗になる効果も期待できるんだけども、もっともっと広い、本当に広い効果があって、この研究がね、こう、ストップがかからないようにしてほしいなと思いますね。非常にそのための損害っていうのは、損失っていうのはとても大きいかなと思います。
なるほど。まあ、美容系だけではなく、まあ、医療の方でも、ものすごく期待ができる
そう
という
です。
ものであるというね、その、
そうなんです
医療
ね。
の部分での、まあ、進化がね、研究が止まらないようにっていうこ
そう
と
で
が、
す
とても
ね。
大事ですよ
と
ね。
ても大事です。ここがね、止められちゃうと、ちょっと残念ですね。でね、このカンナビノイドの研究している人って私の友人にも何人かいるんですね。で、彼らはね、ものすごく気を使ってます。これもともとね、大麻、マリファナの中からその麻薬成分を取り除いたものなんですね。でも元が大麻なので、怪しいというふうに誤解されやすいということで、常にね、服装にも気を配り、言葉遣いにも気を配り、人から誤解を生むような行動をしないとかっていうふうにね、すごく気を使ってらっしゃいます。
まあ、それだけこその研究を進めたい、邪魔はされたくないっていうことですよね。
この研究に意味がある、価値があるっていうふうに思っているので、そうじゃないところでね、横やりが入ることを避けたいっていう思いですよね。そのぐ
なる
らい
ほど。
ね、
そうです。
いろんな意味で期待できるものなんですね。
そうで
だ
す
からね、や
ね。
っぱりね、人はね、本当に屋敷に流れるし、自分一人で、教授っていうのは孤独ですからね、自分一人でいると、まあ、孤独だと、やっぱり、自己肯定的になっていくし、判断もね、どうしても歪んでいってしまいます。歪んだ部分、起こしてしまいがちですよね。だからそこを常にね、自分で検証する。あるいはね、検証してくれるようなお友達を持つとかね。
そうです
こういうこと
ね。
すごく大事だと思います。
そうですね。
私たちね、親友たちが、まあ、みんなすごく偉くなってね、非常にいい大学の教授にみんななったんだけれども、もう、常に批判し合ってました、お互いを。集まるたびにこう、まあもちろんね、すごいいい仕事をした時にはもちろん評価するし、どういうところが良かったかもすごくしっかり褒めるし、でもここはちょっとねっていうのはしっかり批判するし、で、そういうね、まあ昔から一緒に勉強してきた仲間なんだけれども、そういう仲間を持つっていうのはすごく大事かなと思います。
そうですね。やっぱりこう相談できるとか、ちょっと自分の当たり前が、その人には当たり前じゃないかもしれない。ちょっとずれてきてるかもしれないっていうのが、そこで気がついたりね。っていうところがあると思うので、まあそういうお友達がね、近くにいると、おそらく いいでしょうね。
そうですね。若いう
は
ち
い。
からね、その一緒に研究してきた仲間からね、まあ
はい。
仲間は同時にライバルでもあるから、
うんうん。
でも同時にね、批判してくれるライ
は
バ
い。
ルであり、仲間っていうのを作れることができたら、随分違うんじゃないかなと思いますね。
そうですね。まあ、これをきっかけにね、なんかいい方向にいろいろとこう改善されていくといいですね。
そうですね。
先生の今日はもう本当先生のいろんな、もう医師としての立場からのいろんなね、思いをお聞かせいただきました。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。